大輔が天才を生む第882回をお届けいたします。今回のテーマは子供にスマホは与えないです。
はい、皆さんこんにちは。よく相談を受けることなんですが、スマホですね、どうしましょうかっていうことなんですよ。で、5歳生が生まれてどうしようかというような話ですね。で、かなり早い時期からそのスマホをお持たせになるっていうことがあるんですけど、私はとにかく、スマホは絶対に持たせないでくれというふうに言います。なんで逆にスマホがいるのかなとも思うんですけど、そもそもとこっていろいろ考えたんですが、そもそものとこどこに来るのかなって思ったんですけど、それはやっぱ孤独ですよね。人間でほらみんなが持ってるから同じこととかってあるでしょ。どうしてもそのみんなと一緒っていうのはいいんですよ。で、どうしてもそれを望むんですね。なぜかっていうと、やっぱ一人は怖いんですね。で、だからなんですよ。でもね、本当にそれでいいのかなって思うんですよ。つまりね、一度ね、持たせてしまうと、結局構造自体がね、こう依存症を生むようになってるんですよね。で、要はネットの依存症になってしまえば、ある種奴隷でしょ。だから、要はいいお客さんなわけですよ、一生にわたってね。だから依存症を治すのってのは本当によっぽどのことではないから難しいから、要は依存症の人が多ければ多いほど、ある種の人々にとっては大変に利益を得ることができるわけですよ。つまりそれが目的だから、基本的にその、Facebook も含めてですね、全部その、いろんな SNS を全てその依存症が生むような工夫を尽くされてるんですね。もう異常な色、あらゆるところでその依存症が生むような仕組みを持っているんですよね。だから特に子供っていうのはまだ幼いですからね、そういうものの完全依存症になってしまうんですね。そういうふうに作られているものなので。で、依存症ってことを軽々しく考えてはいけなくて、それはその自分の子供がね、もしアルコール依存症になったらどんなふうになるかっていうことを想像したらいいと思うんですけど、それと全く同じことなんですよね、実はね。それと全く同じことも脳の中で行われているんですよ。っていうことはね、大変なことでしょ。薬物依存とか、そのアルコール依存とかと全く同じなわけですよね。だからよくね、皆さんはね、自分のお子さんに、そのスマホを持たせるなっていうのは、実は正直に思うことなんですね。不思議でならないんですよ。そんなに子供たちを何かの依存症にしたいのかなって思うんですね。っていうことは、依存症になるってことは、こう、自由っていうのが全くないですよね。私それでいいのかなと真剣に思ってほしいんですね。だからこそスマホを、与えるなというふうに思うんですよ。で、もしセキュリティっていうか、その安全ということであるなら、いろんなその代替物ありますでしょ。何もそのスマホを持たなくてもいいわけですよね。スマホを持つことのメリットっていうのはあるのかどうかよくわからないんですけども、よく聞くのは、新しい技術に乗り遅れないようにっていうことなんですけども、技術がどんどん新しくなるので、一つごとに熟達しても、それはもうすぐ時代遅れになるんですよね。それよりも、基本的な原理みたいなものを分かった方がいいわけですよね。だからやはり、基本的な原理っていうのは、その自然科学の基本的な基礎を学ぶっていうのが、実は一番大事なことであって、何か道具の使い方にね、熟達するっていうのは、さして重要なことではないというか、全く重要なことではないんですよね。特にその、若い時っていうのはそうですよね。若い時にしか学べないとまだ言いませんが、やはり若い時に学んだ方が非常にいいですよ。つまり、数学とか物理学とか科学とかね、基礎科学ですよね。ぜひ若い時に学ぶべきだと思うんですが、そのメリットってね、計り知れないくらい大きいと思うんですけど、つまりそこに行かないで、常にその中、時代の流れに乗り遅れないためにそのスマホをやるっていうことですよね。なってしまう。だからそれはおかしいんですよね。だからそこのようにおかしいってことに気づかないといけませんよね。大人たちはね、気づかなきゃいけないんですよ。やはりね、ただ根底にあるのは、やはり人間って先ほど少し触れましたけど、孤独っていうのがね、やはり怖いんですよね。孤独であることは。だから逆に言えば、孤独ってあることに対する大事さですね。孤独の価値というか、孤独の美しさっていうかね、そういうものをもっと目を向けなきゃいけないと思うんですよ。みんなで群れてりゃいいわけじゃないでしょ。みんなで群れてるから、あるいは表面的なこの、なんか、要はね、よく最近見るのは、どっかで、レストランでも何でもそうですね。一番寒々しく思うのは、なんとレストランで、家族4人とか5人とかいらして、全員がスマホ見てるんですよね。一言も話してないで。すごいシーンだと思うんですけど、あるいは恋人たちでもね、多分、恋人だと思うんですが、向かいに座ってるんだけど、見てるのはお互いのそのスマホね。 いや、どっかおかしくなりませんかね。どっかもネジが外れちゃってるとしか思えないんですよね。だからそういうのは、果たしてだから孤独じゃないっていうんでしょうかね。わかりません。ですからまあそういう付き合いで孤独じゃないって言うんですよ。孤独じゃないことを求めるんですよね。でも、そんなことに何か意味があるのかとも思うんですよね。やはりなんか根本的にずれてる気がするんですよ。孤独が嫌だ嫌だと言いつつ、孤独はね、すごく危険だし恐ろしいと思いつつ、でも見てるのは自分のスマホなんですよね。目の前に相手じゃないんですよね。だからね、大事なことはね、まずはね、そういうことにならないために、まず大事なことはね、孤独っていうことがいかに大事なことかっていうことを、やはり、もっと光を当てなきゃいけないんですよね。孤独であることの大事さってこと。本来独創的なこととか、それから本当に価値あることっていうのを生み出すのは孤独なので、で、一人でとことん考え抜くとかね、そういうことでしょ。で、こう、群れててはやはり何か大きな仕事って成し遂げられないんですよね。で、またもっと言えばですね、まあ大きいか小さいかは別としても、本当にその人の死ぬ時にですよ、振り返って、その人生を振り返って、本当にこう、ああ、よかった、よく生きたなって思えるのは、別にそういうところではないですよね。つるんだったら、ところではないと思うんですかね。どうでしょうか、その辺ね。だから孤独を恐れるって言ってスマホ依存になってやってることっていうのは結局はなんか孤立してると、まあよくわからない何かインターネット空間に自分の意識があるっていうことでしょう。だからもうもっと大事なことが大事なことは孤独ってあることがいかにこう創造的であり、もう喜びね、人生の喜びを生み出すかっていうことですよね。孤独に美を見出す、あるいは孤独に価値を見出すっていうことだと思うんですよ。で、その中でじゃあ自分を極めていくっていうことですよね。で、そしてもし他者の関わりがあれば、それは嬉しいなっていうことですけど、あるいはもし人がね、人から評価されることがあれば、それはそれで嬉しいけれど、で、まあそれはそれで、それの話であって、やはり自分に常に立ち戻っていくわけですよね。で、自分の価値ない自分の大事なものっていうのをどんどん大事にして、そしてそれを高めていくっていうことだと思うんですよね。まあ私は数学やってるので、もちろんいろんな人がね、まあいろんな仕事するわけですけど、で、まあ数学対象価値観がいっぱいあるので、何が正しいか間違ってるかっていうのは、まあ人それぞれなんですよね。私も聞いた話で直接伺ったわけではないんですが、ある人がですね、まあ有名な方ですね、まあ佐藤長官、佐藤幹夫先生の仕事っていうのは、まあ、すごいんですが、それでもアティアっていう人がです、まあ、これも有名な数学者ですが、アティアにその話をしたらば、いや、大した仕事じゃないっていう、まあ、大変こう冷淡な、評価をしたっていうことで、びっくりしたっていうことを伺ったことがあるんですが、まあ、人それぞれなんですよね、要はね。ですから、そういう意味では自分の価値みたいな、自分のそういうものを追求していくって、やはり追求せざるを得ないですよね。これも岡清先生が全く無名だった頃というか、まあ、戦前の話ですけど、奥様がですね、心配されて、京都大学の、まあ、京都帝大が出身ですからね、岡先生は、すべての数学教室の、まあ、先生たちをね、訪ねて、自分の夫の論文を見せたっていうんですね。その時に、全然いい加減なことはないけど、価値としてすごいものかっていうこと、誰も分からなかったっていうんですよね。まあ、そういうものですよね、実はね。で、だからって、まあ、自分の独りよがりになっちゃいけないっていうのもまた事実なんだけど、結局のところ独りよがりになるしかないんですよね。独りよがりになっちゃいけないって言って、じゃあ群れててもどうしようもないので、やはりこうやっていくしかない。ただ自分でやっぱ学問やってるといいなって思うのは、やはりどうしても過去の偉大な業績を残した人っていますでしょ。で、そういう方と、そういう方の書かれたものとかっていうのは、まあ、いつも読むわけですけど、それってすごくなんていうか、学問やってる人の特権だなと思うんですよね。つまりそういう偉大な人とつながれるみたいな、つながってるんですよ、実はね。そういう意識を常に持てるっていうのは、やっぱり学問の大きな意味なんじゃないかと思うんですよね。それはだからすごくなんか励まされるようなね、気持ちします。岡先生の論文なんか読むわけですよね。で、当然今の現代から見ればいろいろこうなんか言いたい人もいるんだと思うんですが、やはりその当時に立ち返ってみればですね、これはどれだけ偉大なことだったかってことですよね。やはり感動とともにいつも見るわけですよ。まあそれはその岡先生の仕事だけじゃなくて、いろんな優れた人がもう山ほどいるので、そういう人たちといつも一緒にいるっていう感じがありますよね。だからもっと言えばその歴史とともにあるっていうんでしょうかね。 まあ、青子先生がその要は問題を、まあ、解析学の発展を考えた時、こういうことをしなきゃいけないっていうことを考えられたことがなわけですけど、その時にそれを目指された時に、これはもう自分個人ね、個人がいくら努力したってどうになるものでもないと、要は日本文化の総力を挙げてそれを立ち向かうんだっていうようなことを、まあ、どっかでおっしゃってると思うんですが、まさにそうなんですよね。実は一人生きてるってことは、その意識の持ち方によって、実はそこの、まあ、日本で言えばですよ、建国以来2700年、もう縄文時代からもう1万年とか 2,、まあ、2万年とかですね、そういう歴史が我々はあるわけで、そういう偉大な、有名無名の偉大な人たちが、自分とつながってるって思うとすごく励まされますよね。実際あの縄文時代作られたあの縄文土器の素晴らしさを見れば、工学的にもですよ、今あれを再現できないそうですから、そのくらい高度だったんですよね。で、日本というのはあのやはり当時からも技術大国で、当然ながらあの煮炊きできる例えば土器っていうのを作れたのは日本だけですよね。で、また旧石器時代からその流れがあって、まあ、縄文文明として一つの大きな発展を遂げるわけですけど、その到達度っていうのは極めて高くて、本当にあのそういう先人たちの努力っていうのが、我々は生きてる、もうだから当時だからもうすでにもう技術大国だったんですよね。まあ、ちょっとあればその余談になりますが、あの金印が見つかりましたでしょ、鹿児島で。なんで金印があるかって言ったら、それ普通属国だったら、全然違う材質なんだそうですよね。そうじゃないって、なんで金印なのかって言ったら、要はその鉄を製錬する技術が高かったんですよね。だから魏っていうのは、要は日本から鉄を供給されて、そしてその、まあ、戦いに勝っていったっていうことがあって、その、まあ、日本からもし鉄の供給が途絶えたらば軍事力がなくなるわけですよね。まあ、要は最新兵器なので、だからそういう金印があるっていうのは、つまりそういう背景があるそうですが、特に鉱物を扱わせたらば世界一ですよね。すごい技術があったと思います。だからそういう人たち、まあ、全く無名でね、無名なんですが、日本というのは直接のこの子孫ですよね、我々はね。で、そういうことも含めてこう歴史性とかっていうことを見ていくと、実は孤独っていうのはありえないんですよね。だから結局どこを見てるかなんですよね、人間の。で、そのどこを見てるかっていうところで、その自分がより自由になれるようなところを見れるようになるっていうのが、多分学問の大きな、意味なんじゃないかと思うんですよね。だから若い人は学問しなきゃいけないなって私は思うんですよ。そういうものにつながれるから、そういう意識を持てるから。それがだから、要は歴史に対する敬意とか、それが我々のこの面々と行き着いてきたね、そういう人々の栄誉に対する敬意なんですよね。だから敬意っていうのが、つまりもし一番大事なことなのかもしれません。心からの尊敬ってことですよね。それを持てた時に人間っていうのは大変な力を持てるんじゃないかなと思うんですね。私もだからそういう人たちに、夢無名の人たちに励まされて、こういうふうに話をしています。で、今の世の中で、あんまりその例えばスマホを持つなんて、なんかすごく時代遅れのように感じがあるのかなとも思うんですね。で、ですよ、時代遅れだろうが何だろうが、子供たちを異常種にするっていうのはおかしいわけですよ、根本的に。ノックはそういうことをだからちゃんと言わないこと自体がおかしいですよね。やはりよく考えていただきたい。ただ最近心強いのは、随分その、スマホがいかにダメかっていうようなことを書いてる本が随分増えてきましたよね。それだけ事態は深刻になってるんだと思います。だって、要はスマホ普及の方に行った方が圧倒的に経済的にいいわけですもの。すごくいいでしょ、経済的に。そっちの方がずっとプラスになるわけですよ。みんなを依存症にして、みんなを奴隷にした方が絶対に儲かるわけですよ。だけどそうじゃダメだよっていうことをちゃんと言える人が随分出てきたので、それは非常に心強いことですよね。とにかく具体的に言えば、とにかく子供にスマホを与えてはダメです。絶対にダメです。もう当然ゲームもそうですよ、オンラインゲームなんかもそうですし、 e スポーツですか、なんかいう言い方もありますけど、そんな風にこうごまかされてダメですよ。要は脳のね、働きを、つまり知能質を下げるだけの意味しかないですから。それはアルコールもそうでしょ。全部依存症って、みんな、アルコールでも薬物でもそうですが、要は脳の知能質を、単純に知能質を下げることしかも、大幅に、ね、下げることしかないんですよ。だから知能質を下げるった人がいっぱいいた方が支配するには便利なんですよね。でしょ。だから愚かな人が多い方が、要は便利なんですよ、支配するのに。でも別に支配されるために我々生まれてきたわけじゃないでしょ。そういうことですよね。だそのことはやっぱり真剣に考えなきゃいけないんだと思うんですよ。ぜひですね、このスマホは与えないでください。 スマホ別に必要ないですから、子供の成長に、子供の健やかな成長に百害って一利なしなのは、それはスマホですよね。それよりももっと学ばなきゃいけないことって山ほどあるんですよね。特に強調しておきますが、やはりこの数学とか物理学とか科学とか、こう基礎科学っていうのはしっかり勉強しましょう。それから語学ね、語学ももちろん英語は大事ですし、できればもうもっとたくさんの言語をしっかり勉強することはもちろん大事なことだと思います。その時にはやはり文法っていうのはすごく大事ですよね。やはり頭使わないとダメです。本当に頭使わないとダメですね。何でもなんか AI がやってくれるっていうような、なんか幻想に生きてないで、やはり自分で勉強していくっていうことですよね。それは結局のところ、もし何でも AI がやってくれるから自分は何にもしなくていいやというようなことを根拠に考えているなら、それはもう人生の放棄ですよね。何にもできなくなる、誰かの奴隷になって一生生きていくだけですよ。そんな人生誰が望むんでしょうか。ありがとうございました。
第882回の今回は、子供にスマホは与えないというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。